天地万物の作り主、歴史の導き手でありたも全能の神様、今朝も敬愛する兄弟たち姉妹たちと共にあなたを礼拝するために集まることができましたことを感謝いたします。過ぐる日々、私たちがあなたに対し、また隣人に対して犯してきた多くの罪と過ちを皆のゆえにお許しください。どうかあなたの命の御言葉を私たちに与えて、新しい信仰と希望と愛に生きることができますように心から祈ります。神様、明後日私たちは宗教改革の記念日を迎えます。教会はいかなる人間的な思惑や利害にもよらず、ただ主イエス・キリストに表されたあなたの御心に従って絶えず改革されなければなりません。どうか私たちがこの私たちの教会の現状に満足することなく、いよいよ真実なものとして成長することができますように、御言葉によって私たちを支え導いてくださるように祈ります。神様、あなたがその一人を賜ったほどに愛してくださったこの世界の至るところで、そして私たちの国でも、偽りと不正がまかり通り、また憎しみと報復の悪循環が後を絶ちません。どうかこの私たちの世界にあなたの望みたもう正義と公平が確立されますように、そしてあなたがもたらしてくださる誠の平和が来ますように心から祈ります。どうかあなたを信じる者たちをこのための器としてお持ちくださいますように。しかしこのような世界の中にもあなたは良いもの、美しいものをお与えくださいました。朝鮮半島では和解の動きがさらに前進しましたし、シドニーではさまざまな障害を持つ人々が全世界からパラリンピックに集まりまして、あなたが一人一人に与えてくださった人間の可能性と尊厳のために技を競い、友情を育て合ったことを、私たちは知らされております。またあなたがお作りになったこの自然の秋の美しさは私たちを慰めてくれます。これらのことを思いますとき、あなたが私たちのこの世界にも良いもの、美しいものをお与えくださったことを心から信じて感謝に耐えません。どうかそのようにしてくださったあなたに栄光がありますように。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たち、特に辞めるとも、人生の悩みを抱えているとも、これらの方々にあなたの支えと希望の光を今週もお与えくださいますように祈ります。お年を召されて、また体調を崩されて礼拝に出席できない方々がおられます。 どうかその方々を顧みてください。旅にある友を守り、道を求めている方々を導いてください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もあなたがお守りください。今日の午後、近隣の3つの教会の壮年の方々がここに集います。どうかこの集まりの上にあなたの祝福がありますように。そして近隣のすべての教会の上にあなたの恵みと祝福が加えられますようにお願い申し上げます。この町に住む多くの市民の方々の上に今週もあなたの変わらぬ恵みがありますようにお願い申し上げます。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日も先週に引き続きまして、ヤコブの手紙を取り上げてお話を申し上げたいと思います。7節に、先ほど読みました5章の7節に、主が来られる時まで忍耐しなさいと、そういう言葉があります。で、今日の説教の題には忍耐と祈りというのを掲げておきましたが、この忍耐ということについて、考えさせられます。およそ忍耐というものは、すべて時間的な要素を持っています。その時が来るまでということですね。今病気の人はやがて少しずつ病気が良くなって完全に癒される日が来る、そのことを信じて、その時が来るまでは痛みや苦しみに耐えます。忍耐します。どんなに辛くても忍耐します。で、忍耐というものはどのようなものでもそういう時間的な要素を持っていると、これは私たちみんなが経験しているところです。今不幸である人はいつかこの嘆きが取り去られる、その時が来る。夜ごとに流す涙もやがて終わる時が来る、そう信じてその時が来るまで耐えるのです。その時が来るということが信じられない時、私たちは耐えることができません。逆にどんなに辛い時でもやがてその時が来る、そのことが信じられれば私たちは忍耐することができます。で、イエスもルカによる福音書の6章で、これはマタイ福音書の5章の三条の説教と呼ばれるもののルカ版ですが、そこに今泣いている人々は幸いである、あなた方は笑うようになると、そういうふうに書かれていますが、今泣いている人々は幸いである、あなた方は笑うようになる。で、この言葉もまた、そういう意味を持っていると思います。で、このようにして私たちは人生のさまざまな段階でいろいろつらいことを経験しながら忍耐している、その時が来るまで忍耐する。で、こういうことを経験していない人が私たちの中にいるでしょうか。そしてその時というのは、ヤコブによりますと、一般的な自然の時というのではなくて、主が来られる時ということです。 初代の教会の人々は主イエスが再び来られるということを信じていました。再臨、そして世の終わりというものも来る、終末が来ると、そういう大変強い意識を持っていましたが、その時が来るという、そういう内容を持った言葉であります。ですからヤコブは主が来られる時まで忍耐しなさいと言うんですね。で、話がちょっと飛ぶようでありますけれども、一昨日私はチー・ミョンクアン先生の講演を聞く機会がありました。チー・ミョンクアン先生という方は韓国の方でありまして、チというのは池という字を書きますが、現代の韓国を代表する優れた思想家の一人です。先週でしたか先々週でしたか、テレビでこの方が何かお話をなさっていらっしゃるのをご覧になった方もあると思いますが、この人は日本の植民地支配時代に小学校に、韓国で小学校に行って、そこで日本語を教えられました。ですから彼の話す日本語は完璧です。それを聞くたびに私は心が痛みます。でけれども便利なことは便利です。で、この人は軍事独裁政権に追われるような形で日本にいらっしゃいまして、で20年近く東京女子大学で教えておられました。その頃私も少し若い同僚として彼と一緒に働いたのですが、学生たち教職員たちの絶大な信頼と尊敬を勝ち得た人です。で、民主化がなった時に彼は韓国に帰られました。そして今は韓林大学校っていうところで、そこの大学院で教鞭を取りながら、その大学院に併設されている日本学研究所というところの所長として日韓の相互理解を民間レベルで推進するという仕事に当たっておられますし、キム・デジュン氏が大統領に就任した後は韓日文化交流政策諮問委員会というちょっと長い名前の委員会ですけれども、その委員長をしておられて、キム大統領の文化面での政策ブレーンといいましょうか、相談役の一人として今実に重要な地位にある方です。で、その方がたびたび日本に来られますけれども、今回は高麗博物館を建てるという試みをやってらっしゃる日本人や在日韓国人の方々の、働きの10周年記念ということで招かれまして講演をなさいました。題は韓国現代史の課題というものであります。で、その中でチー先生はキム・デジュン大統領は今何を考えているのかということをまずお話になりました。で、これは聞き物でした。で、多くのことを教えられましたけれども、中でも私の心を打ったのは、キム・デジュン大統領という人は3つの藩を持っている。藩というのは韓国の方々がよく使う言葉ですけれども、恨みという字を、怨恨の恨ですね、恨みという字を書きます。それを藩というんですが、3つの藩を持っていると、そう言われました。で、この藩というのは単純な恨みではないんです。例えば日本でそれに相当するのは、水俣で有機水銀による水俣病という大変ひどい病気が発生したときに、患者たちが窒素という会社に 保証をするように求めてデモをしましたが、その時にこの人たちが手に持っていた旗には大きな字で恨みという字が書いてあります。水俣関連の写真集などを見ると、その恨みという字を書いた旗が至る所に出ているのが分かります。怨念の怨ですね、恨みという字です。で、共通する点を持っていると思いますけれども、その恨みというのとも微妙に違います。恨というのは人格の深いところで長い時間をかけて次第に消化されていって、一種の精神的なエネルギーになる、そのことを言うのです。ただの恨みつらみではありません。ですからヤコブがここで言っている忍耐というのとちょっと似ています。主が来られる時まで忍耐する、苦しみや悲しみが自分の人格の中で深く沈潜していって、それがある性格を形成する。で、金大中大統領が3つの藩を持っているというふうに千井先生はおっしゃいましたけれども、それ具体的に言うと、第一に日本の植民地支配に対する藩です。で、その次に解放後韓国の内部で始まった軍事独裁政権に対する反です。そして3番目に、あの苛烈な朝鮮戦争、1950年から53年まで、同じ民族の人々が血で血を洗うような戦いをして、そしてほとんど何も得るところなく終わったあの朝鮮戦争、朝鮮戦争を挟んで今日まで55年に及ぶ民族分断、こういう事態に対する反だというのです。で、金大中さんはこの3つの反を一つ一つしたたかに味わった。で、その悔しさや悲しさ、涙、それを彼はことごとく体験しました。で、何回も投獄され、一度は死刑を宣告されました。藩ということを言うならば、彼こそはその人です。で、しかし彼の場合、それが単なる復讐の怨念に凝り固まるということにはなりませんでした。この藩は彼の中で、いわば純化された、純粋になっていく、あるいは消化されたと言ってもいい。そして和解への原動力に なったんだと千井先生は言います。和解への原動力になったんだ。その三つの藩が彼の考えている和解という思想を生み出した。で、彼はですから大統領就任以来一貫して和解を追求しています。それを推進しています。で、日本との関係で申しますと、いつまでも過去の日本の在籍を告発するようなことはしない。それは日本の人々の問題である。だから韓国が日本の過去の在籍をいつまでも告発するというようなことはもうしない、そういうことを彼は決心しましたし、そしてそれを実行していますし、で、国内の反対を押し切って日本の大衆文化の解禁に踏み切りました。こういう政策を提言する委員会の委員長が千井先生です。国内ではかつて自分を投獄して死刑にしようとしたあの軍事独裁政権の責任者たち、その人々を許しました。 パク・チョンヒという元大統領で、この人の下で韓国の軍事独裁ということは非常に強められたわけでありますけれども、暗殺されましたが、その人の遺族を金大中さんは訪ねました。ノ・テウ大統領とかチョン・ドハン大統領とか元大統領、2人の大統領を招いて、そして許しの言葉を語りました。手を差し伸べた。北との関係で申しますと、有名な太陽政策という、抱擁する、太陽のような温かさで接しよう、でそういうふうにして自分の方からわだかまりを解くような不断の努力を彼はしました。それが今回のような結果を生んだのです。南北会談が実現し、それはさらに、アメリカと朝鮮、北朝鮮との間の、会談にまで至り、まだ楽観はできませんけれども、驚くべき、前進がそこに見られます。でそのことが評価されて、ノーベル平和賞を与えられたことはご存知の通りです。でその際、キム・デジュン氏は和解のためにはまず自分が変わらなければならないと考えます。でこれはイエスが三条の説教の中で教えられたことです。相手がどうあろうと、まず自分が変わる、まず自分が先手を取る、まず自分の方から和解の手を差し伸べる、そういうふうにしなければいけない。そしてそこで和解ができるようになるまでには長い長い時間がかかる。で、チー先生はそれを石を穿すようなというふうに表現なさいましたけれども、石に穴を開けるようなたゆまぬ努力が長い時間必要だ。で、このような生き方こそヤコブ書が言っている忍耐ということの現代における優れた実例ではないかと私は思います。主が来られる時まで忍耐しなさい。ただじっと我慢してるっていうだけじゃない、忍耐して何かをするのです。で、ヤコブ書に戻りますと、農夫は秋の雨と春の雨が降るまで忍耐しながら大地の尊い実りを待つのです。あなた方も忍耐しなさい、心を固く保ちなさい。で、これは7節の後半から8節の前半までに書かれている言葉です。で、貧しい農夫というものは、御所を大事に取っておいたなけなしの種をまく。種をまいた後はお腹が空いてもとにかく歯を食いしばって収穫を待つ。収穫を約束する雨が秋の雨と春の雨という形でここに書かれていますけれども、その雨が降るまでは歯を食いしばって我慢している。そのようにあなた方も忍耐しなさい。種をまくような仕事、私たちの仕事はしばしばそのようです。種をまく、そして時を待つ、それは長い時間を必要とします。で、時々ダメなんじゃないかって、雨は降らないんじゃないか、せっかくまいた種が芽を出して実を結ぶところまでいかないんじゃないかっていう疑いの心が湧いてきたりもします。しかし種はまかれているのです。歯を食いしばって我慢する、耐える、その時が来るのを待つ。で、ヤコブはここで自然の中で行われている人間の営みについて言っています。 そこから例をとっています。これも非常に意味のあることだと思います。私たちは暑い夏は涼しい秋が来ることをひたすら待ちます。で、今年はとにかく大変暑い夏でありまして、今ようやく涼しくなって今日などは暖房が入っていますが、やっとほっとしたところですけれど、で、暑い夏には涼しい秋が来ることを待ち、厳しい冬にはまるで冬眠する動物たちのようにじっとつぼみのほころびる春を待つ、そのように四季の流れの中で時を待つということを確かに私たちも経験してますし、それはとても分かりやすい例えだと思いますね。で、ヤコブが言ってるのは一つはそういうことなんですけれども、しかしただ単に自然の知恵、四季の流れの中でじっと待つというそういうことだけを言ってるのではありません。私たちが忍耐して待つのは根本的には主が来られる時が迫っているからです。8節の後半、先ほども言いましたように、初代のキリスト者、この時代のキリスト者は主が来られる時が迫っていると、そういう信仰を持っていました。で、終末という言葉がよく使われますが、この時代の人たちが終末ということを言うときには、それは私たちが最後の審判という言葉からしばしば連想するような恐ろしいことではありません。終末論というのは希望の教えです。神の国が来る、神の真実の支配が来る、新しい天と新しい地が来る、それが終末です。で、私はその終末、聖書が言う終わりを最もよく表した言葉としてヨハネの黙示録の21章を挙げたいと思います。新約聖書のずっとおしまいの方ですね、477ページです。そこを読みます。21章の1節から、私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。で、これが聖書の言う終末です。終末というのは希望の教えです。そしてその時が来るとヤコブは言います。で、初代のキリスト教徒たちはそのことを信じていました。その時が必ず来る。で、そういうことを信じているときに人々は忍耐することができます。預言者たちがそうしたように、あるいはヨブがそうしたように忍耐することができる。で、忍耐というのは祈りでもあります。ヨハネの黙示録の一番最後に一つの美しい祈りが出てきますが、主よ、おいでください、マラナタという言葉、
480ページの上の段の最後ですね、20節以上すべてを証しする方が言われる、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください、アーメン、主イエスよ来てください、そういうふうに祈りながら忍耐していく。でそれが私たちの生活です。でその際一つの注意をヤコブは付け加えました。それは不平を言ってはならないということです。先ほど最初の方で読みました出エジプト記17章というところですね、イスラエル民族が荒れ野の旅をしている中で、繰り返し繰り返し不平を漏らして、そして神の裁きを受けたということが書いてあります。ある時は食べるものがなくなったので文句を言った、である時は水がなくなったので、先ほどの17章は水がなくなったということで不平を言ったという箇所でありますけれども、繰り返し繰り返し不平を漏らしました。不平を言うということは今のこの時をやがて来たるべき希望に満ちた将来から見るということができないから不平を言うのです。まるでここで終わるかのように考えるから不平が出てくるのです。ここで終わるのではない、水がなくなっただけれどもそこで終わるのではない、岩から岩を打って水を出す、そういうことが実際にあると、聖書はそういうふうに伝えています。その時が来る。で、神様が来たらせてくださる将来、つまり主が来られる時、それを信じない時に私たちは際限もなく不平たらたらの人間になります。すべてのことで文句を言い、すべてのことで愚痴を漏らす。だけどその必要はないのです。今私たちが経験している苦しみや問題や悩みや、そういったことはすべて過渡的なものに過ぎない。やがてその時が来たら、主が来られる時が来たら、それらのことは取り除けられる。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。そういう時が必ず来る。で、聖書はそのことを約束しています。で、そのことが信じられる時に私たちは不平を言わなくなるでしょう。耐えることができるようになるでしょう。大きく希望を持って祈ります。神様、あなたが私たちに「あなたの支配が成就する時が来ると約束してくださいました。そのことを信じて受け入れることができますように。そして今経験しているもろもろの苦しみや嘆きや涙をあなたの約束のゆえに耐えて、あなたがおいでになる時を待つことができますように祈ります。一言の祈りを 主の御名によって聞き上げてください。アーメン。賛美歌の377番を歌いますが、これについて一言ご注意申し上げます。賛美歌の377番というのは、火曜日の宗教改革記念日を記念して選んだものですけれども、従来私たちが歌っていた のとはちょっと違います。ですから気を許して歌っていると途中でつまずきます。この間の水曜日の祈り会で私はその失敗を犯しました。ですから最初に一節全体をオルガンに弾いていただきます。その後でどうぞその点を気をつけられて4節まで全体を歌うようにいたしましょう。それではどうぞ。